望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
橋浦純子です。
よろしくお願いします。
さあ今日から9月ですよね。
そうですね、もう9月に入りましたね。
はい、もう学生さんは新学期今日から始まるなんていう人もいると思うんですけれども、
はい、
大学生はそろそろ新学期の準備をしなきゃなんていうところなんじゃないでしょうかね。
そうですね、
はい。まあ、社会人の方は夏休みまだ取ってないぞなんていう方もいらっしゃるかもしれないですよね。
最近多いですよね。
多いですよね。なんか10年ぐらい前は9月に取るととっても旅行も安く行けたんですよ。
そうなんですか。
でも今はもうずらして取る人が多いので、9月でも何夏料金
あ下がらないんですか。
まあ、トップシーズンではないですけど、うん、結構ねお値段いい感じなんですよ。
あ、そっか。
なので夏休みを10月に取るというね、もう夏休みではなくなってる人も最近増えてるらしいですよ。
10月はもうね秋っていう感じですけどね、
うん、もう冬に向かってる感じですけどね。はい、そんな中このそれぞれ貴重なね長期休暇ですので、うん、その長期休暇を有効に使いたいななんて毎年思うんですけれども、
はい、
まあ、大したこともせずに終わってしまって後で後悔なんていう人も多いのではないかと思うんですが、何かした後とか、もちろん休みだけではないんですが、仕事をした後なんかにも、その振り返ってかちょっと考えてみるっていうのって重要だと思いません？
ああ、なるほどね。
はい。
もうすぐ忘れちゃうんじゃなくてね、
うん、そう、
そう、それがねあるかないかで次のまた長期休暇の時に随分変わってくると思いますね。
変わってきますよね。まあ、人に言ってんですけど私は全然振り返ったことはないんですけど、はい、
そうなんですか。
今年こそ振り返って来年有意義に過ごせるようにちょっと考えてみようかななんていうふうにね思ってます。で、はい、そう考えることによって、はい、例えば今年やり残したことを確認できたりとか、うん、来年はこういうふうにプランを考えてみようなんていうふうにも考えられるのでいいのかななんて自分でちょっとねあれこれと考えているところなんですけれども、
はい、
夏休みといえば、はい、子どもの頃どんなことしてました？
やっぱり虫を取ったりね、うん、あと10作文読書感想文、
あ、読書感想文ありましたね。
工作もねしましたね、
はい、自由研究とか
もありましたよね。自由研究しましたね。
小学校の頃は昆虫採集とかもしませんでした、は
い、昆虫採集
しましたよ ね、最近はどうなんでしょうね。虫自体が取れないの で、
そうです、ね、
難しいのかもしれないですね。
マネムシやねカブトムシも少なくなりましたしね、
うん、カブトムシデパートで売ってますからね。
あ、そうですね。
そんなのプスってさせたらもったいなくてしょうがないですよね。
値札がついてて
ね怖いですね。
そうですね。
そんなものから例えば臨海学校って行ったことあります？私は臨海学校はあるんですけど、林の間と書く臨海学校はあるんですけど、海望む海の臨海学校は行ったことがなくて、よく都立の高校とかは臨海学校に行って遠泳をさせられるとかって言って、みんなさせられるというそう刺激なんですけど、はい、そういうのは特になかったですか？
私も山の方でした
ね。山の方でしたか。そう、ちょっとね、海の方は羨ましかったんですけど、泳げない友達は全然山だよって言ってましたね。
あ、そうですね。
はい、だいたいないものねだりなんですけど、まあその他に肝試しをしたりとか、
スイカ割りをしたりとか。
やりましたね。
そうですね。
私の記憶に残ってるのは盆踊りとか花火とか、
そうですか。
小学校の頃はプールに通って、軟球とかって、やりました。プールの横が 12.5 泳げるようになったとか、25メートル泳げるようになったとかって、
カードがありましたね。
ありましたね。スタンプをしてもらったりね。
スタンプをしてもらいましたね。
スタンプつながりで思い出したのが、はい、夏といえば、はい、朝のラジオ体操って行かれました？
ああ、大変でした。はい。
大変でした？
眠くってね。
ねえ、はい、そうですよね。私実は朝のラジオ体操全然苦じゃなかった派なんですよ。はい、
そうなんですか。
はい。というのは、夏だけではなくて、毎日朝起きたら、ラジオ体操 NHK で、
ね、やってますよね、
それをさせられてましたので
6時半から
の、はい、なので夏休み逆にスタンプをしてもらってちょっとね皆勤賞ができる楽しいひとときだったような気がしますね。
珍しいですね。
はい、
じゃあちょっとここで一息入れましょうか。
はい、そんな懐かしい夏休みの思い出を話しているだけでは、はい、有効には使えないので、うん、ちょっと調べてみたんですが、日本で夏休みっていうとどうしても とても暑いあの7月の後半から8月いっぱいが本格的な夏休みですよね。
そうですね。
はい。あのネットで調べてみたんですけれども、アメリカは9月から新年度が始まりますよね。
あ、そう聞いてますね。
はい。なのでその開始前の 2,3 ヶ月、なんかちょっと曖昧なのが詳しいところわからないんですけれども、6月中旬ぐらいから夏休みに入るところが多いそうなんですよ。
いいですね。
ちょっといいですよね。であの学校始まったら涼しくなって勉強もしやすい感じ、しないのにそういうこと言ってるんですけど、まあその他に中国でも実は9月から新年度が開始するということで、その2ヶ月くらい前なので、まあ、ここは7月中旬ぐらいからだそうなんですよ。で大学ですと、まあ、8月20日くらいに始まるという不思議な、これ本当かな、確認した方がいいですね。そんな感じ。そしてよくよく考えると、私たち北半球に住んでますよね。
はい、
南半球って
夏
休み、ね、夏いつだろうみたいな。
ああ、私たちの8月は向こうは真冬ですもんね。
冬なんですよね。ということで、向こうは真逆なので、夏休みはクリスマスシーズンで、クリスマスシーズンから1月、2月ぐらいということで、年度の開始がね、1月からが多いそうなんですよ。
あ、そうなるんですね。
そう考えてみると、まあ、国によって夏休みの過ごし方っていうのもいろいろ変わってくるのかななんて勝手に考えたりするんですが、日本ではまだまだ受験戦争が、まあ、ありますよね。まあ、全員入学の時代とは言われますけれども、行きたい大学に行くために、高校に行くために受験する人にとってみれば、夏を制する者は受験を制するというように、やっぱり、有効に、有意義に過ごすと、いい見返りがというか結果が来るのかななんていうふうに思いますけど、その有効に過ごすっていうのってなかなか難しいところですよね。
難しいですね。すぐに時間が過ぎちゃいますからね。
そうなんですよね。ダラダラする時間ってなんであんなに早く過ぎるんでしょうね。
本当ですね。あっという間ですね。
はい。なんかうたた寝してテレビを見てみたいなのって、その一コマ一コマを見るとなんか随分退屈な長い時間なんだけれども、その無駄な時間ってね、あっという間に過ぎてしまうんですよね。
そうですね。
はい。まあそんな有効に使うにはどんないい方法があるかというより、その時でなければできないことをしようって考えることが必要なんでしょうかね。
そうですね。やっぱりそのチャンスっていうか、やっぱり、人生いろいろね、それぞれのその時期があると思うんですけども、子どもの頃でないとできないこと、それから、この夏休みの長期休暇の時でないとできないこと、また冬じゃないとできないこともありますけどね、それから年を取ってからでないとできないこともあるかなと思うんですけども ね、なんかね、すごくもう、退職して引退したらあれもしようこれもしようって思った方が、いざその年になってみたらもう目もあまりよく見えなくなったり、膝が痛くなっちゃったり、なんかね、飛行機も十何時間乗って外国まで行くのはちょっと難しいなとか、で結局いろんな夢があったのになかなかできないで終わっちゃったなとかってね、聞いたりすると、やっぱりいろんなことにはその時にふさわしい時があるのかなって思うんですね。
それは見極めないといけないのもなかなか難しいところなのかもしれないな。
そうですね、一度こう全体、人生の全体を、遠くから見て、何歳の頃にはこういうことをしておきたいっていうようなことをこう入れとくといいかもしれませんね。
それは私たちのような大人になってからは分かりやすいですけど、今これ聞いてる子供さんなんかは、僕の人生これからどうしようなんて考えてすごいですね。
そうですね。まあでも中学生ぐらいだったらそれぐらい考える子いるかもしれませんけどね。
そうですね。
なかなかでもね、その時はもう、いろんなことに夢中だったりしてね、なかなかそういうふうに全体を見るって難しいんですけども、まあ、リスナーの方々の中にはね、もう社会人の人多いと思うんですけども、大半だと思うんですけども、そういう方にとってはね、やっぱり20代の時にはとか30代の時にはとかね、その年代でなければできないことを、やっぱりぜひ有効に使っていただきたいなって思いますよね。
そうですね。まあ、小さいお子さんでも、今そのこうしようっていう計画書いておいて、カプセルなんかに取っておくと大人になった時面白いっていう使い方もあるかもしれないですね。
そうですね。それもね、実現してる場合もありますし ね、
そうしたらすごくいいですよね。
いいですね。聖書の中にね、旧約聖書のコヘレトの言葉の中に、3章1節と2節にね、こういう言葉があるんですけども、何事にも時があり 天の下の出来事にはすべて定められた時があると。生まれる時、死ぬ時、植える時、植えたものを抜く時というふうに書かれてるんですけども、はい、やっぱりなんかこう私たちね、自分の与えられている時間をただ漠然と過ごすんじゃなくって、うん、やっぱりこうその時を生かす、有効にする、そういう生き方をね、うん、できたら多分人生振り返った時に、うん、すごくこう自分に満足感と充足感があるんじゃないかなって思うんですね、
う
ん、
そうですね、
それからあと神様がね、私たちにその語りかけてくださっている時でもある、うん、私たちの人生の中でこういうふうにね、聖書の言葉を聞ける時っていうのも実はずっと、ただ漠然とあるんじゃないんだってこともね、ぜひ覚えていただきたいなと思いますね。
はい、そうですね、
ぜひ充実した長期休暇を過ごしていただきたいと思いますね、
は
い
は
い、
そうですね。結局どういうふうに有効にするかというこう特効薬はないんですよね。ないけれども、ね、もう自分でちょっと立ち止まって全体を見てみるっていうのが必要なのかもしれないということで、みんなで考えてみたらいいですね。
そうですね、
はい、
持ってるその体力とかね、あるいは自分の経済力とかいろんなことと関係するかもしれませんね、
う
ん、
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、それではここで番組からのお知らせです。
はい、今週のプレゼントですが、今週はミニタオル主の祈りを抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は福音の波サイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名はミニタオル主の祈りとお書きくださいね。 BBN 聖書放送をお聞きの方は検索サイトからバイブルウェーブと検索してくださるとすぐに見つかります。締め切りは9月7日金曜日です。
バイブルウェーブでは番組へのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなどをメールで受け付けています。
はい、E メールアドレスは bw@jesus-web.org bw@jesus-web.org です。
休みのね、有効な使い方、こんな使い方がありますよなんていうのもね、メールでくださると、
そうですね、
嬉しいですね、
教えてほしいですね。
はい、それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
橋浦純子でした。
それではお元気で、
さようなら。